もう一つのポイントがあって、この一人の人がイエス様に言った言葉、永遠の生命を得るためにどんな良いことをしたらいいでしょうか。どんなことをしたらいいか、私に何が足りないんでしょうか。そしたら従ってきなさいって言われて、彼はそれで確信を得られなかったんですね。イエス、財産捨てなければいけない、イエス様に従わなければいけない、この先どんなことをやっていかなければいけないんだろう、どうしてもとことん自分が何をしたらいいのか、それで埋めようとして、財産は捨てなければいけないわ、で捨てた挙句にイエス様に従わなければならないわ、何を埋めていけばいいんだ、そうするともうそんなのできないと。本当は財産捨ててっていうよりも、その財産手放しても私が一緒にいればそれで十分なんだっていうことを知ってほしい。だから自分の頼っているもの、自分の持っているもの、いや、もっと突き詰めて言えば、その何をしたらっていう、その自分に頼ろうとする、そのことを捨て去って、私だけに頼りなさい。つまり彼はイエス様の言っている意味が分かってなかったんですね。何をしたらいいかっていう、その塊の中にあったので、何をしたらいいか、持ち物を売り払え、私に従え、この後何がある、戒め全部守ってもそれでも足りないと思っていた自分が、もうそれを全部捨ててイエス様に従って、もう皆さんもしかしたらそんな思いないでしょうか。イエス様の十字架をただ信じただけであるはずなのに、宣教していきましょう、証しをしましょう、賛美しましょう、いろいろと要求されて、わあ、私はこれどれだけ要求を果たしたら私は本当にクリスチャンとなっていくんだろう、何をしたら、どんな良いことをしたら、もしかしたら皆さんのど真ん中にも、私は何をしたら、そうして一生懸命聖書を読んでいると、何をしたらいいのか、そうするとこんなことできない、こんなにたくさんのことできない、しかもイエス様完全になり、なれって言われる、完全なんて無理だ、そして悲しみながら去っていったと。多くの資産を持っていなくても、それはラクダが針の穴を通る方がもっと優しいと思うでしょう。私たちは知らなければなりません。イエス様は言われました。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はただ一人だけである。戒めを守れ、結局はその戒めを語られたお方の中にとどまれ、それだけが良い方だ、良いことだ。自分の穴を自分で埋めることが本当に私たちはできないのだ。ただただ私にはできない、しかし神にはおできになるのだ。すべてを捨てて従う、私にはできません。しかしこのお方は私のためにすべてを捨てて十字架にかかってくださった。良いことについてなぜ私に尋ねるのか。良い方はただ一人だけである。そうです、あなただけです。すべてどころか一つも捨てることができない。捨てても捨てても、本当に金太郎飴みたいに切っても切っても切っても切っても自分が出てくるっていう、それでもなお本当にすべてを捨ててあなたに従いたいって言うと、私たちは自分で捨てよう捨てよう捨てよう。でもどんだけ捨てても自分がどっかに残る。そこで本当に悲しみのあまりに、どうしたらいいんでしょうという時に、主よ、あなたにおできになります、本当にただあなただけです。イエス様が戒めを教えてくださるのは本当に人にはできない、ただあなただけですと、私たちが本当の意味で 一切を手放す、捨てよう捨てようと、本当によく私も聞いたことです。捧げよう、また自我に死んでただイエス様に生きようって言われたら、死のう死のうとする自分がどんどんどんどん生きると、捨てよう捨てようと思う自分がどんどん大きくなると、結局私が、これがどこまでもこの本当にこの青年そうでした。どんな良いことをしたら良いでしょうか、それは皆守ってきましたって、全部私が中心なんですね、私が救われる。ところがその自分中心の人々の施しなさい、そして私に従いなさい、人々を愛せよ、私に従えっていう自分が取り除けられようとするときに、彼はその自分を完全に明け渡すっていうことができなかった。それをイエス様は人にはできない、だから主よ本当に私を受け取ってください、本当に私も私ですというときに、もうこの方に全部解放していただくしかない。この戒めを守りなさい、命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい、そう聞くと私たちもその戒めを守ろうとする自分っていうものが出てきますが、昨日あの超党会がありまして、昨日の、まあ、つまり今月から超党会では実会を学び始めました。先月までは主の祈りをずっと学んでいたんですが、先月で終わって、あとで、まあ、道尾姉妹が先月で主の祈りが終わり、今日から何が始まるのかと楽しみにしておられましたって聞いて、楽しみにされてるんだってちょっと、まあ、楽しみにしてくださるのはあの嬉しいんです。何だろうと、おどろおどろと思ってたって言ったらそれはそれなんですが、まあ、あの実会で、まあよろまあ、あの道尾姉妹には喜んでいただいてほっとしたんですけども、実会の学びの前にそもそもの立法とはっていうことで、まあ、私も本を読んで教えられたことをそのままお伝えしたんですが、実会だけに限らない立法って、まあ、何々してはならない、あるいはなんかここでもイエス様が言われた、殺すな、勧誘するな、盗むな、偽証を立てるな、するなするなするな、しちゃいけないんだしちゃいけないんだっていう、そういう縛られるような思いがしますが、それは同時に何々しなくても生きていくことができる自由な生き方を語っているんだ、そういう言葉に出会って、それをそのままお伝えしました。してはならないと同時に何々しなくても生きていくことができる、その自由な生き方を語る、そしてそれ以上に何々をしないことで生み出される神の国の文化、これを形成するものへと私たちを導こうとしてくれる。10回の最初の教えは、あなたは私の他に何者も神としてはならないなんですが、つまりこれは他のものを神様としなくて大丈夫なんです。世の中ではいろんなものが建て祀られていますし、また拝金主義、つまりあれがなければいけない、これがなければいけないとどんどんどんどん押し迫ってくる、その世の中にあって、いや大丈夫です、神様を信じていればそれだけで大丈夫なんです。恐れることはない、他の神々のことに対して恐れる必要はないのだ、自由なんです。ある牧師のお母さんが一生懸命の宣教で救われた、その救われた時、まあ、そこは田舎の古い風習の残ってるそういう地域だったそうですが、そのお母さんが本当に救われた、まあ、今まではだかやれお祭りだやれなんだかんだって言って、そのたんびに、まあ、きっちりと一つでも間違えたらもうたたりが起こるかのような、もう一かなびっくりでその行事をやっていたのが、あ、別に大丈夫なんだと、そんなことにとらわれなくてもいいんだ、ただ神様だけ信じていればそれでいいと、本当に平安です。また殺すな、勧誘するな、盗むな、偽証するな、主が共にいてくださるならば 殺人を犯さなくても姦淫を犯さなくても盗まなくても嘘をつかなくても私たちは満たされるんだ。